ハレルヤ。
ハレルヤ。
おはようございます。
おはようございます。
1月31日、新しい年も早くも1月を過ぎようとしています。まあ私は毎年ですね、この時期になったら言う言葉があるんですけれども、まあ大阪のまあ、言い伝えというか、大阪弁で1月は行って2月は逃げて3月は去るよと、だからうかうかしとったらあかんよと、まあこういうことなんですけれども、本当に早いですね、月日の経つのが早く感じられるこの頃ですけれども、まあ今日はちょっとですね、歯の手術といいましょうか、歯の奥の骨を削っておりますので、そこを塗っておる関係上ですね、まあ、実は口の中があまり自由ではありません、まあ、非常に痛みがあるので、まあ、少しお聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、最後までですね、この今日のところの、14章の一節からあのところ を学びたいと願っています。連続公開説教として32回もさせていただくこの恵みを覚えておりますけれども、まずこの14章の一節ちょっと見ていただいたらあれなんですけれども、イエス様が あなた方は心を騒がしてはいけませんというですね、そのある種なんかこう、答えというか、そういうようにまあ、感じれるところから始まっています。まあ、答えやったら質問が何やったんやろうかと、まあ、こういうことになりますけれども、当然これは、その前の13章に、まあ、書かれているんですけれども、13章で、まあ、イエス様が、まあ、このようなことを言われました。これは33節のところ、13章の33節、子供たちよ、私は今しばらくの間あなた方と一緒にいます。あなた方は私を探すでしょう。そして私が行くところへあなた方は来ることができないと、私がユダヤ人に言ったように今はあなた方にも言うのです。要するにこれはイエス様が弟子たちと別れますよ、まあですね、別れをするという、まあ、こういうことを、まあ、宣言しているわけですね。当然弟子たちはびっくりしますわな。そこで、まあ、36節で、ペテロが主よどこにおいでになるんですか、まあ、こういうことですね。ところがその後でイエス様が答えて、私が行くところにあなたは今ついてくることはできません、しかし後でついてきますよというわけですね。まあ、要するに今日のこの14章の初めのことは、このペテロのですね、主よどこにおいでになるんですか、まあ、こういう質問に対して、この14章が始まっているわけですね。実のところこの14章から16章のこの3章は、いわゆる告別説教、イエス様の告別説教と言われています。まあ、最後の長いメッセージとこういうことになりますね。 で、まあ、ですからその意味においてですね、これは非常に重要なことをですね、弟子たちに、まあ、告げている。私たちも心して聞かなければいけませんけれども、イエス様がですね、どっか行っちゃうよ、もうね、もうあなたと分からなあかんよ、まあ、こういうことを言ったわけやね。そうすると、それに対して、どこにおいでになりますかと言ったら、心を探したらあかん、ね、神を信じ、または私を信じなさいと、まあ、こういう励ましの言葉を、まあ、言われるわけですよね。そして次に2節3節で、私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くんです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私の元に迎えます。私のいるところにあなた方もおらせるためです、まあ、こういうことを言われました。要するにこの私の父の家、ね、そして住まいというですね、言葉が出てきましたけども、まあ、これは当然、父の家というのは神様の、まあ、お住まいのところ、天国ということになりますよね。そして、 そこにですねあなた方を、ね、迎えます、ね、天国に行ける、まあ、こういうことを約束してくださった、まあ、こういうことになりますわね。で、イエス様がその天国に行くって言うんだけれども、当然みんなが疑問を持つですね、そこはどうなってるんやろうと、まあ、言うわけですね。そこでイエス様が、住まいを一人一人に備える、と言われました。住まいっていうのはとどまるという意味があるわけですけれども、まあこれは神様のもとにとどまるということですね。それはですね、まあ、天国に行ってもですね、このいわゆるホームレスにならない、住所不定にならない、一人一人のとどまるところを備えるんだよと、まあ、こういうことを言われたわけですね。まあ、キリスト教という宗教というのが、まあ、どんな宗教かということをですね、考えた場合に、やはり違うところが、まあ、ここにあると思うんですね。まあ、どういうことかなのかというと、他の宗教も、まあ、これを信じたら天国に行けるでとか極楽に行けるで、まあ、こういうことは、まあ、言うと思うんですよですね。まあそれで、まあ、ありがたいというわけでいろんな宗教があるわけですけれども、このキリスト教というのはその天国があるよじゃなくってですね、それだけではなくって、あなた方の住まいがあるよと、まあ、言うわけですね。要するに、先ほど言ったように、ホームレスじゃなくてですね、家があるっちゅうわけですよ。だから、まあ、そういう意味においてこのクリスチャンの歩みっていうものは ある意味では地上の生活というもの、人生はですね、外国で一時住んでるようなもんと言えないことないですよね。そう思いません？なぜかっていうとですね、地球というのがこれは外国ですよね。本籍地は天国です。だからね、この今あるこの地上、この地球での生活というのは永遠の故郷でも最終のその終着点でもないっちゅうわけですよ。だからこの地上の人生というのはいわゆる単なる通過点やっちゅうわけですね。しばらくの間この地球、この地上におる、そういうことに過ぎないんだってわけですね。まあ、聖書はこのことを在留異国人とか外国人とかよそ者とか訪問者とか旅人、まあ、こういうような表現をします。私たちはこの地にあってですね、旅人なんだ、ね、またある人は外国人なんだ、まあ、こういう表現をするわけですね。まあ、ダビデという人は、私はこの地上において単に外国人に過ぎませんと、こういう表現をしています。だから、ま、文字通りですね、天国という本籍地から、ね、この地上という地球というそういう、ところに一時来てる、まあ、外国人なんやと思うわけですね。ペテロも、もし天の父を呼んでいるなら地上において一時的在留異国人として生きなさいと、まあ、こういう表現もしていますけれども、要するに先ほど言うようにクリスチャンとそうじゃない人たちの考え方の違い、要するに国籍はどこやっちゅうわけですよ、ね、あなたの本籍地どこですかっちゅうわけですよ。そうすると、まあ、私たちは、まあね、日本とか大阪とかそういうことじゃなくて、それはあくまでも一時のもんで、これは、ですね、この、永遠というこの天のふるさと、まあ、そういうところですよって、まあ、こういうことですよね。まあ、そういう意味では、クリスチャンというのはですね、なんかこう今この地上にあって生きている人生というものは本当にこう、どういうものやろと、まあ、こういうわけですね。で、イエス様が、こう言われたんですよね。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方もおらせるためですというわけですね。この天国の住まい というわけですけれども、まあこんな話があるんですけれども、まあこれも以前したかもしれませんけれども、まあある人が亡くなって、まあ、天国に行きましたってわけですね。そして、まあ、天使が迎えたってわけですよね。であなたの住まいのところに、ね、連れて行きましょうってわけですね。で見るかすごい立派な豪邸、まあ全て金で作られた、ね、これ私ですかって、いやいや、これはペテロ先生の住まいですと。でまたしばらく歩いていたらまた、ね、先ほどと同じような豪邸があって、ね、全て金で作られた、ね、家があって、ああこれかいなと思ったら、いやいやこれはパウロ先生のお宅ですっていうわけですね。そして、連れて行かれたのは、まあ、みすぼらしいあばらやったっていうわけですよね。で、この人が天使に、えらいエコひいきちゃいまっかと、ね、なんかこう人を差別してのちゃいますか、平等ちゃいますかな、違うんじゃないですかってなことを言うたらですね、まあその天使がこのように答えたっていうわけですね。まあこの天国にいる家っていうのはですね、地上でね、この積んだ宝、まあ別の表現をすると天に宝をどれだけ積んだんか、ね、その宝で実は天国で家を作ってるんやっていうわけですね。まさに生きている限りあなたはあんまり天に宝を積まんかったんちゃいますか、ね、天に宝を積むちゅうのは神様にどれだけ感謝を捧げたか、神様のために祈ったか、賛美したか、そういうことで決まるんよ。まあこういうことを言うたちわけですよね。まあなんせこの私たちは先ほど言ったように今この地上というものがあくまでも一時の世界ということを思ったら、まあそうかもしれません。まあしかし私はこう思っています。仮にそのみすぼらしい家であっても、いやそんな家がなくてもうね、この辺にもありますけれども段ボールでね、住まいしているようなホームレスの人がおられるわけですけれども、そういう段ボールでも私は天国でいいと思うんですね。そこが天国ならね、それはもうね、ね、そんなどんな豪邸であろうが何であろうが、問題は天国だと私はまあ思っているわけですけどね。まあ、今日はこの天国ということについてちょっと考えてみたいと思うんですね。実のところこの聖書には天国という単語はないんですね。で、聖書で書かれているのは神の国か天の御国というわけですね。まあある意味ではこの天の御国を略して天国と言ってるのかもしれませんけども、なぜこの天国という単語はないんです。まあしかし、ややこしくなるからまずこの天国があるということを前提にですね、ですね話し進めていきますけれども、この天国ということについて、最も詳しく書かれているこの聖書の箇所は聖書の66巻目のですねヨハネの黙示録ですね。でここにですね、天国、天の御国ですね、神の国が書かれているんですけども、実はこのヨハネの黙示録で書かれているところも天国という表現をせずに新天新地という表現をしています。まあどういうことなのかというと、そこにこれはヨハネの黙示録の21章22章に書かれているんですけれども、この現在の天、まあ、天というのはこれは宇宙のことですね。そして地というのはこの地球のことです。でこれがなくなって神様の第二の天地創造があるんだっていうわけですね。で第一の創造は神様はエデンの園を作られましたけれども、第二のですね、園というか神の都は新しいエルサレムという名前がついていると書かれています。第1回目の天地創造は6日間かかりましたけれども、第2の創造は天から神のもとから下ってくるというわけですから、だからもうですねこれは日数という概念がありません。したがって この天の御役が地上に降りてきて存在するものが神様の栄光のもとにあるんやと、まあ、こういうことですよね。で、この神の国、天国、新天新地、それはどんなとこなんかということがこの黙示録にもには詳しく書いてあるんですけれども、まず新天新地と表現されているのは、要するにこの神様の第二の創造のところですね。要するにこの現在のある天と地は崩壊して新しいですね世界が来るんやっちゅうわけですね。まあこうなるとですね、これはもう全く信仰の世界と言わざるを得ません。要するに、想像もできないわけですね。でイエス様がなされたことはですね、過去の事実ですから、まあなんとか想像はつきます。それはいろんな形で、ですね、こういう確かなことなんだというわけで、想像がつくんですけれども、この新天新地はまさに信仰によってしか捉えられることができません。そういう意味において、このヨハネの黙示録というのがあまりにね、教会では読まれていない、また争いがたくさんあるところですね。まあ私も、この黙示録に、ですね、何回か挑戦してメッセージさせていただきましたけれども、なかなかこのもう想像もつかない。なぜかというとですね、それはどういうことなのかというと、この想像がつかんということの最も一つの表れは、私たちが神の民となる。それはどういうことなのかというと、黙示録にはその神殿神事は死も悲しみも叫びも苦しみもなり、呪われる者もいや夜もない、悪が存在しない、苦悩の根源である死もない、したがって罪がない世界だってわけですよ。そして人間が究極になる姿としての聖化という、まあこれは神学の用語ですけれども、要するにこの聖化がこの神様のキリストの栄光の体のように変えられる栄化というものが実現する。それはどういうことなのかというとね、ええかっていうんじゃなくてですね、これは栄えるに化けると書けるんですけれども、罪から完全な解放があるというわけですね。これはもう全く私たちは理解できません。なぜかというと、私たちは今罪ある存在ですから、この罪のない自分のことをですね、これは想像もできないというわけですね。何よりもこの新天新地というのはどんなところかというと、これはですね、黙示録には、神の臨在、臨在というのは神様がいつもおられるということですね。21章の3節に、神と共にある、神と共に住む、神と共におられるという、もう常に神様とおられる、そこがですね、天国神殿神地というわけですね。そうなんです。要するに、まあ天国という言葉をまた使いますけれども、天国でどんなところやって言ったら、いや神様がおられる、でおられるだけじゃなくて共にいつもおる、そういう場所なんだってわけですね。そこで共に住まいし、大祝宴言えるね、宴会がなされてるというわけですよ。もう素晴らしい世界ですよね。まさに信仰以外に捉えることがありません。新天新地には私たちはどのようなものとしてやるのか、先ほど言ったようにもう罪のないものとして神の子供となるというわけですよ。もうこれはもうなんかもう嬉しくなっちゃって、もうなんかもうワクワクを通り越しますよね。私たちは神の子になります。ただまあ私たちは養子なんですね。実子っていうのはイエス様だけですから。 新天神地には神殿教会はありません。なぜかっていうとですね、まさに先ほど言ったように父なる神様エス様が常におられる臨在そのものが神殿となるからです。地上生活においてもクリスチャンはあなた方は神殿だと言われましたけれども、しかしこの地上生活にある私たちのこの体の中にある神殿というのは不完全なんですね。なぜかというと罪ある存在ですから。ところが新天神地に行って私たちが変えられて罪の全くなくなったら、神殿や教会はもう不必要になるというわけですね。もっとすごいことが書いてありますよ、ね、黙示録の21章の23節にはね、神殿神地は太陽や月ないっちゅうんですよ。ね、どうするんですかって言ったら、神様の栄光でね、もう光り輝いてるから、もうその太陽や月はいらんねやって言われますね。で、これは実は別の角度から考えたら、神様がなぜこの太陽や月を作られたんかというと、これは時間というものを作るために作られました。永遠の世界というのは時間がいらんのですよね。ところが神様が最初アダムのに作られた、エヴァに作られたこの秘蔵の世界というのはですね、要するに永遠という時間ではなくて限りある、まあこれを私はアルファでありオメガであると言いました。これも誤解してはいけないのは、神様はアルファでもオメガでもありません。神様がアルファ最初を作り、そしてオメガ最後を作ったというわけですね。すなわち要するにこの限りある世界というものが、神様が秘蔵の世界を作られた、そして時間を作られたというわけですね。ところがこの新天神地にはそういうものが全くないわけですから、これは時間が必要ないというわけですよ。だから太陽や月も必要でなくなるというんですね。もうこうなるともうなんかもう頭がぐるぐる回りになっちゃうんですけどね。まあこのヨハネの黙示録のこの天国ということについても私たちはよく知らなければならないと思いますですね。いろんな誤解されてこのヨハネの黙示録は読まれていますけれども、まさに今言ったようなもう私たちがもう想像もできないような素晴らしい世界が約束されてるんや、ね、クリスチャンはもうそういう存在なんやと思っただけでもですね、なんかこうもういても立てもおらないような嬉しいなってね、走り回りたいような気持ちになりますけれども、ね、また見ますと天国神殿神地というのは神様が臨在されて常におられる場所、人間の罪が全くない、時間がない永遠の世界、本当に神様はそのように計画されてるんやーとね、私たちは信仰を持って捉えたいと願っています。まあこれはまあアルミンゼの聖書の中に書かれている私たちが住むべきところ、イエス様はそのようなものの場所をですね住まいしてくださったんやというわけですよね。さて聖書にもう一度戻りますけれども、五節でこのように書かれています。トマスはイエスに言った、主よどこへいらっしゃるのか私たちには分かりません、どうしてその道が私たちに分かりましょうと言いますね。このトマスの質問に対して現在ですね、現在の世界にある神学者がこう言いました。これは愚問だと言いました。それも後世に残る愚問、愚かな質問というわけですね。愚かやな、まあ、大阪弁で言うとアホやなというわけですよ。なんでやというわけですね。ね、エス様が何を言われたんやということを、エス様は天国に行ってあなた方の住まいを用意してくると言うたってわけでしょ。ところがトマスは主よどこへいらっしゃるのですかと言ったから愚問だと言ったわけですね。ところがね、私は そうは思わないんですね。愚問とは思いません。トマスはイエス様がもう死んでね、あなた方と別れるよって言った時に、弟子たちはイエス様の後ろをとりあえず歩いて行ったらよかったんですね。絶対安心安全っていうわけでしょ。ところがイエス様がいなくなったらどうするんやっていうわけです。安心安全がなくなって不安と恐れになってしまうってわけでしょ。イエス様がいなかったらどうするんやという、そういうもうなんかこうトマスのもうなんていうかもうやるせなさというかね、もうどうしたらいいんやという、そういう心がこの5節の質問にあるんと違うんやろかと、まあ、そういう意味において、まあ、人間としていやイエス様の弟子として正直な心やったんちゃうやろかと思うんですよね。このイエス様の後をついていったら絶対大丈夫やという、もしくはその人が見えなくなったらどうするんやろうなと思った時に、私は小さい時に実は母と一緒にこう繁華街行った時に、まあ、はぐれちゃうんですよね。ほんなもうそれはもうね、もうお母ちゃんどこ行ったんやっちゅうわけですけど、んなもう分からんからもうわーって泣いて、そら、まあ交番ね、昔はその交番がありましたから、そこへ、連れて行ってもらって、んで、おまわりさんに泣いたんお母ちゃんもうちょっと来るから言うて、そしたらまあまあ、しばらくしてから母が来た時に、あの時の嬉しさというよりも安堵感っていうかね。だからこのトマスもやっぱり同じやったと思うんですよ。いなくなったどうするんやって、どこにいらっしゃるんですかと、なんかこう言いたくなるような、そういう気持ちがわかるんですよね。まあこれは聖書に書いていない物語ですけれども、主よどこにいらっしゃるんですかということをまたイエス様に言った人がいるんですね。それは、ペテロです。初代教会の指導者としてペテロは立てられて、そしてまあ教会の立て上げのために彼は歩むんですけれども、当時皇帝ネロに対してクリスチャンへの迫害というものがまあすざましいもの、殉教者も数が出て本当に無残な殺され方をする、もうその中で捕らえられて殺されて、もうほとほと疲れ果てたこのペトロが、もうローマをおったらあかん、逃げようと思って彼はローマを逃げ出すんですよね。そして峠の道をずっと歩いていたら、そこで一人の人に出会うんですよね。よく見るとそれはイエス様だったんですね。そしてペテロは、主よどこへいらっしゃるんですかと彼は聞きます。そしたらイエス様は、私はあなたの代わりにローマに行くね、ローマに行ったら捕まえられて殺されてしまう、いやおそらく十字架刑にかかってしまうだろう、しかし私は行くんだと言ったんですね。そしてその言葉を聞いてペテロももう一度気を取り直してローマに戻って伝道活動を始めたと聞いています。後ペテロはローマ兵に捕まって十字架刑に処されるわけですけれども、しかし彼はイエス様と同じ十字架ではもったいないというわけで、逆さ十字架にして、ね、死んだと話が残っています。それでこのトマスの質問に対して、今度は6節でイエス様がこう言われました。イエスは彼に言われた、 私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人と父の身元に来ることはありませんと言いました。まあ、キリスト教というのはどういう宗教ですか。先ほどからですね、何回かそういう質問をしましたけれども、やはりこのイエス様の言葉にも他の宗教と違うキリスト教ならではの宗教観というかありますよね。なぜかというとイエス様が私は道であり真理であり命、宗教というのはそういうことですね。何かこうどういう道を行ったらどうの正しい道を行ったらいいんやろか、ね、真理はどこにあるんやろか、ね、この持ってる命はどうなんやろか、そういうことについて様はズバリ私が道であり真理であり命だと言われたんです ね。他の宗教の開祖たちは必ず言ったんです。あ、私はこんだけ修行してやっとこの道が分かりましたとかね、私はこういうね、もうあの滝に打たれてもうね、もう難行苦行してやっと真理にたどり着きましたとか、なんかある時にこのなんか光に当ててなんか命を得る方法を発見しましたとか、そういうことを言うんですけれども、ズバリイエス様はキリスト教というのは私なんだと言われたということですね。だから道を探す必要もないし、真理を、ね、探る必要もないし、命がどうかと思ってあれこれ悩む必要もないんだ、私を通してなければ、だから天国に行けないよと言ったわけですね。他に道はありません。イエス様が決められた道、まあその道を仮にイエス街道というんか、イエスの道というんか、別としてその道しかないんですよ、天国へ行く道は一本なんですよとイエス様が言われたんですよね。8節で今度はピリポという弟子がイエス様に言います。ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。まあ、先ほどトマスのその質問というのは愚問だと、愚かな質問だと、そういうことを言うてる先生がいると、ね、神学者がいると言いましたけれども、その神学者はその先ほどのトマスの愚問も愚問だったんだけども、このピリポの質問もそれに匹敵するんやと言いました。なぜならばこの8節の質問というものはイエス様のある言葉に対しての質問だったんですね。それは飛ばしましたけども、7節で、あなた方はもし私を知っていなら父をも知っていたはずです、しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです、ね、その質問にイエス様のことに対してピリポは、主よ、私たちに父を見せてください、私を見たら父を見たと思いなさいとイエス様が言われているのに、ね、私たちを父に見せてくださいって言うんですよね。だから愚問ちゃうかっていうわけですよね。そりゃそうですよね、愚かな質問やっちゅうわけですよ、ね、イエス様見たらいいやんかっちゅうわけですね。ところがこのピリポのこの質問もあながち愚問とは言われんのですよね。なぜかちゅうと、私たちの心の中にあるこのものちゅうのはどういうことなんかというとね、確かにイエス様は見えてるかもしれません。しかし神様はどなたに見えるんですか、やっぱり見せてくれませんかというのは、なぜかというと人間ってのは見なければ信用せんからですよね。要するにもう百聞一見にしかずやって、なんぼイエス様が言うてくれても一遍見たら分かるんですっていうわけですね。100回そういうこと言うよりも一遍だけ見せてくれまへんかっていうのがこのトマスの言い方だったんですね。これはまあ言ってしまったら私たちに持っていると同じような素朴な疑問かもしれません、ね、 見えへんかったら信じられませんいうのね。少し長いですが、イエス様が9節からこういうことを言われました。イエスは彼に言われた。ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか？私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか？私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか？私があなた方に言う言葉は、私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり、父が私におられるということを私が言うのを信じなさい。さもなければ技において信じなさい。要するに、ここでイエス様が言われているのは、イエス様と父なる神様は同じだ、一体だということですよね。要するに、見えない神様が見える神様となって現れてくださったのがイエス様だってわけです。そのように捉えなさいってわけです。要するに、イエス様は神様である、ね、本来だったら神様は見えない、しかし見える神様として現れてくださったのがイエス様なんだ。だから私を見ればそれでいいんだというわけですね。したがってイエス様が言われた言葉は、それは神様が言われた言葉と同じだ。それは神様が言おうとしておられる言葉を私が言っているんだというわけですよね。先ほどイエス様が私の道であり真理であり、ね、命なんだと言われたことは、文字通りこの父なる神様と子なるイエス様は一つである、同じであるってわけですね。だからね、これとこれと違うよじゃないんですよ、同じだってわけですね。そしてここですごいことをね、12節から14節までのところで言わ、ね、おっしゃってくださいました。誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私を行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。また私はあなた方が私の名によって求めるものは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。すごいことですよね。なぜかっていうと、私はまず最初にイエス様より大きな技を行うと書いてますね。ってイエス様を信じたら、イエス様あなたがなされたあの奇跡、あの奇跡よりも大きな奇跡をすることができるんですかっていうわけですよ。ね、あの海を、あ、水の上を荒れた、ね、ね、何万人を給食させた、ね、目の見えない人を目の見えるようにした、そんなことができるんですかと言ったら、できるんだとイエスさんはおっしゃったんですね。大きな技が行われる。まあしかしこれをね、逆手に取ったというか、だから私はね、イエス以上のことができるんだというアホなね、あの、なんていうか異端みたいな人が出てきますけれども、実はそんなことを言ってるんじゃありません。イエス様がここであなた方よりも大きな技ができるというのはこういうことですよ。イエス様は何人救ったんでしょうかね。イエス様がね、伝道して多くの人が信じました。しかし最終的に残ったのはわずか120人だったんですね。それはあのペンテコステの前のあの10日間にイエス様が昇天されて、あのね、オリーブ山からね、降りてこられて、みんなが祈ろうじゃないかと言った時に集まった人数はたった120人だったんです。しかしあのペンテコステの日、最初に教会ができた時に、あのペテロがメッセージをした時に何人救われたんでしょうか。一挙に3000人救われたんですね。それからいろんなところでペテロやパウロがメッセージをしたら、 何万という人が救われました。そうです、イエス様以上の技を成したんですね。そうです、それから2000年経って今世界に何人クリスチャンがいるんでしょうか。約20億と言われていますけれどもね、まさにイエス様がたった120人しかね、その時には弟子がいなかったけれどもね、それ以後イエス様を信じる者はね、イエス様より大きな技を成して今何十億という人がイエス様を信じるようになったんですよね。そうです、癒し、イエス様は確かに癒しをされました。しかし今ね、イエス様の癒しの手足として世界中に病院ができています。多くの人が多くの難病をその病院を通して癒されています。それは神様のイエス様の見て以上にその病院に病院というね、神の技をね、そこでなすことによってそのいろんな難病がね、癒されているということですよね。だから今回のこのコロナのこともね、やはり病院や薬局を通してね、今もう1億人とも言われているその患者がね、完全に癒されるということもまさにイエス様よりも大いなる技、それはもちろんクリスチャンだけではありませんけれどもね、ということですよね。最後に私はいつも感謝しているのはイエス様の名によって祈れるこの恵み、最後にあなた方、私の名によって求めるものは何でもそれをしましょうとイエス様が言ってくださったこのことを本当に感謝しています。
ね、
なんかこう自分の人生を振り返ってみてイエス様の名によってね、求めた祈りは何でも叶えられたという自分には確信があるからです、
ね、
本当に、まあ、私はいつもイエス、キリストの名によって祈りますと言いますけれども、そのことによって私たちは日常の糧が与えられ、また体も支えられて、そして私たちが成したいことが本当にもう一つ一つ一つ、もう数え、今日も数えてみよう、主の恵みという賛美をしましたけれども、もうそれ以上のもう本当にことがあるんですよね。本当に、イエス様のお名前を使うことが許されていることも感謝したいと思います。イエス様は私たちの願い思いをはるかに超えて祝福を約束してくださっています。お祈りしましょう。ハレルヤ、イエス様ありがとうございます。今日も御言葉を与えられてありがとうございます。本当にこの聖書が与えられているこの恵み、私たちは本当にそれを知らない人に対してどれほどの大きなことが知らされているのか、約束されているのか、また祝福されているのかということを触れる思いでありますけれども、主を感謝します。どうぞ私たちをこれからもあなたのこの良き福音を伝えるそれぞれの器とさせてくださいますように、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。
アーメン。